どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のオーロラジオ、今週もひらりと何言ってんだ、ひらりとかわす感じでね、さらりとやっていきたいと思います。こここだわってるわけじゃないですけど、どうもひらりとって言った瞬間にはっと思いましたね、自分でね。いつも特に作戦を決めずにふわっと喋ってるんですが、大魔王です。オーロラジオです。今週はドロータ工場終わりで、帰ってきまして、ちょっとねふらっと寝てしまいましたが、今もうね1時40分過ぎぐらいですね。なんか意外と眠くないんですが、まあいつもいつもね、これ、意外と眠くないんだって言いながら喋りながら急激に眠気が来たりとかするのでね、結構怖いなと思ってるんですけれども、この間どこだっけ、どっかダムにね、キャンプかなんかバーベキューかなんか行って会社の車で、ドンと落ちちゃったっていうのがありましてね、車の故障だとか、いろんなこと言われています。で、山道でこう気をつけてないと走れないようなところを走った後、まっすぐになった途端にダム湖に落ちちゃったと。で、まあいろいろね、まあ原因が不明だとかよく言われているし、あんだけ細かいとこ走った後だし、居眠りするには距離が短いって言うんですけど、僕自身もね、居眠りというか、ドンと落ちてしまうような瞬間ってやっぱり運転しててもありますからね。まあ例の仕業じゃないかとかね、いろんなこと言われましたが、まあそんなことはなくて、やっぱり居眠りなんだろうなと思っています。その後、続報ありませんけどね。まあ居眠りって本当にね、ああ、眠くなってきたなと思うような間がない時ってありますよ。僕自身も。このお風呂ラジオ撮ってる時でもそうですしね。まあ運転中でもやばい、これ休憩しないとやばいっていう時だってあります。それがあの瞬間に訪れてアクセル踏み込んじゃったっていうね、ことはあるんじゃないかなと思ったりはしてますね。もちろん、事故は事故なんですけれども、病気であるとかね、お酒は飲んでなかったと、最初は酔っ払い運転だと思ったんですが、ハンドルキーパーでお酒は飲ませてないということもありましたので、結局、ちゃんとした原因はわからない。運転してた方は生きてたということだったんですけれども、その後、続報がわからないのでね、わかりませんが、まあ本当に、ドンと来ちゃった居眠りなんじゃないかなと思ったりはいたします。いやいや、そんな話で始めようとは思ってなかったんですがね、なんとなくそんな風になってしまいました。まあとりあえず、ここからスタートしていきましょう。大魔王のオーロラジオ、今週もよろしくどうぞ。大魔王いやー、先ほどね、ドロード工場の方で、発表させていただいたんですけれども、ドロード工場ライブ最強最後のドロータ工業というタイトルで7月18日にやらせていただきますけれども、日本橋のスターボックスさんというライブハウスでやるんですが、そちらの方のライブにですね、新たに今まで決まっていたグループさんにプラスして、新たに鳥取のチェリップさん決まりました。これ聞いてる方わからないかもしれませんけれども、最近、新進気鋭というか、非常にファンを増やしている、非常に盛り上げ上手なね、アイドルさんなので、ぜひとも来ていただきたいなと思ってたから、もう決まった時は小躍りですよね。で、まあ、あと、大阪からハニーゴーランさん、メイメイさんがいるんですけれども、あとは福井のセノシスター、そして香川のワン、そして鳥取のチェリップということで、結構ね、いろんな地域の方々に来ていただく感じになりました。 いやー、素晴らしいと思いますよ、本当に。自分でね、言うのもなんですけど、よくもまあ、この人たちブッキングできたなと思ってます。まあ、もちろんね、一般の方が知ってるようなアイドルではないかもしれないですけれども、今、ロコドルのシーンを知っている方なら、名前を知っている方々だと思いますのでね、本当にいいライブになるんじゃないかなと、主催している僕ら自身がワクワクしているところですので、皆さん、ぜひとも来ていただきたいなと思っております。今、チゲットというサイトでね、すでに予約受付中でございます。そしてね、ドロータ工場にはヒップスシップさんという福岡のアイドルさんが、来ていただきまして。いやー、ほんとね、まあ、正直なこと言ってですよ。ドロータ工場ではない、ここで正直なこと言うのどうかと思うんですが、正直なこと言ってですね、最初にこういうアイドルが、いるんですと。で、大阪遠征するから番組出してもらえませんかって、あるオタから言われましてね。その人現場来なかったんですけどね。その人もまあ、九州の方で。まあ、全然出てもらうのウェルカムなんですよ。特にトーク番組に関しては。ライブはなかなかね、いろいろと制約もありますけれども、ドロータ工場自体は、番組自体はそんなもう、出てみたいと、出たいという方はどんどん出ていただきたいと、ウェルカムな形なんですけど、まあ正直不安でしたね。なぜなら、そのヒップスシップのことを僕は何も知らなかったから。で、今回はわざと、もう何も知らないままいようと思って、ほとんど何も調べずに挑みました。臨みましたね。で、まあ、6人組のうち3人のメンバーが来てくれたんですが、ほんとね、いい子たちで、で、喋りもしっかりしてるし、その、なんでしょうね、ボケ、ツッコミみたいな部分もすごく、ある程度形作られているというか、なんていうのかな、いわゆるそういうその地方で頑張っている人たちの中にもね、まあ、極端なこと言うとさ、勘違いする人もいるわけですよ。なんでかっていうと、やっぱりファンがそれぞれある程度はつくわけですから、例えば10人のファンでも、100人のファンでも、1000人のファンでも、1万人のファンでも、何か勘違いしちゃったりするっていうのは、チヤホヤされてしまうと、10人だとチヤホヤされると勘違いされる、しちゃうわけです。それはなんとなくわかるんですけど、そういう感じじゃない、すごくね、なんだろうな、ナチュラルな、ニュートラルな形で、出てくれて、すごく嬉しかったですね。もう本当に次はライブ、主催ライブね、2回3回と進む中で、呼びたいなというグループになりました。ついてきてるね、九州の方から多分ついてきている、ファンの方々もなかなかすごく、なんていうのかな、明るいというか、いい方が揃っているなという印象でしたので、まあ僕たちもね、まあ駆け出しですから、ドロータ工場という番組自体も駆け出しですし、もちろんその、ライブなんてまだまだね、番組はまだもう1年一応やりましたけれども、ライブはまだ始まってもないわけですから、駆け出しなので、皆さんに協力していただきながらやっていかなきゃいけない中、こういういい人たちに巡り会えるっていうのはね、よかったなと思っております。地元を愛する人たち大好きですね。まあやっぱりこうやって、番組とかやってるとね、なんだろうな、僕は楽しいから、僕が楽しむためにやり続けてるんだっていうことはね、どのネットラジオに対してもずっと言い続けてるんですけれども、やっぱりなんだかんだっつってこんな小さいことでも責任を伴うわけですよね。僕らみたいなちっちゃいことやってても、やっぱり僕らがやってる責任っていうのも伴っていて、で、特にやっぱり僕、このお風呂ラジオずっと休んでないっていうのはね、僕にとってのその責任の取り方っていうのがあるんですよね。 だから僕自身、そのオロラジオも今週撮らなくていいかなとかね、逆にね、撮らなくていいも何もね、完全に忘れてしまって収録してないとかあるんですよ。あ、収録してねえやとかいう時がある。で、もう仕方がなしに朝にやったりとか、無理やりやったことも何度もありますけれども、なんていうのかな、その僕らがこうやってちっちゃいことをやってて、で、お金をいただいてるわけじゃないし、そのラジオに関してはね、ドルタ工場にしても、何にしろお金をいただいてるわけじゃないけれども、やっぱり聞いていってくれてる方が毎週楽しみにしてる人もいるわけですよね。で、毎月なのか、どうなのか、ゆっくりやってくださいと。おしめラジオなんか特にそうです。この間イベント終わりましたけれども、自分たちのペースでゆっくりやってくださいって言われるわけ。でも自分たちのペースでゆっくりやるっていうのが半年に一回では、その、自分の責任取りきれないなという。まあ、そこの部分の意見が合わなかったから、藤原夏子が辞めていくということにもなるんですけれども、で、僕自身の責任の取り方と彼女の責任の取り方が合わなかったってことだけなんですよ。だから、まあ、なんでしょうね。僕一人でやれるもの、一緒にやらなきゃいけないものいろいろありますけど、まあ、僕自身が責任を取り続けることができていれば、いつでも、誰でも戻ってきてもらったり入ってきてもらうことは可能なわけで。なんか、そういうふうに、なんか自分なりの責任っていうのをね、持っている。まあ仕事でも何でもそうですけれども、もちろん責任を持ってやってるわけですよ。僕なんてフリーランスですから、いつでももう来なくて結構ですって言われるわけ。で、もう来なくて結構ですと言われないためには、自分の責任上で、起こりうるミスとか、そういうものをすべて排除するということをやるわけですよ。まあ、他は全員会社員なわけですから、僕以外は大体が。じゃあ、その、例えば機材のことでも何でもそうですけれども、一つ出した、そして片付けたみたいな部分をちゃんと指差し確認するんですよ、僕は。これしまった、これこうしまった、これもこう片付けた、あ、違う、できてないっていうことがわかる、指差し確認してるから。で、終わった時に必ずこう指差し確認しながらこうやってると、その、まあ向こうのね、いわば雇い主の雇い主ですよね。僕なんか、大体、孫受け、ひ孫受け、やしゃ孫受けですから、大元のところがある。親、子、孫、ひ孫ですね。ひ孫のところ、ひ孫の体制でやってるところの親がですね、お、指差し確認してるんですねって言うわけですよ。で、それは別にその人にアピールするわけじゃなくて、毎日ここを整理した、ここをこうしたっていうことをやっとかないと気が済まないから、その責任を次の人に振りたくないからなんですよね。だから前の日の人が誰かはわからないけれども、しまい方がいい加減だったりするとイラッとするわけ。それ責任果たしてないなと思うから、ちゃんとしまい方があったり、しまう場所があったり、ある程度なんとなくルール決めみたいなものがあるのに、それを破られてくるとイラッとするわけ。それは、暗黙の了解。まあ僕が決めたルールもあるので、僕の決めたルール自体が嫌だという方もいらっしゃると思うんですけど、でもそれを全員で踏襲していくと、ちょうどうまくいくように作ってるんですけどね、僕自身はね。それも僕の責任においてね。だからそういう部分っていうので仕事にしてもネットラジオにしても、何でもやってる自負はあるんですよね。まあしょうもないことです。小さいことですけど。やっぱり、なんだろうな。次の人のためにやるんですよ、仕事って。セッティングは撤収のためにやるし、本番は撤収のためにやるし、なんていうのかな、わかります？ すべては最後にきっちりしまって次の人に渡すためにやるんですよ。極論ですけど。で、本当は本番が一番大事なんだけど、本番も大事だけど、一番大事なのは次の人が気持ちよくその機材を使えることだったり、気持ちよく次の仕事ができるように僕はやってんだけど、僕のところに回ってくるときには気持ちよくないっていうね。まあ、周りの人も、大魔王の次は気持ちよくないなと思ってる可能性はゼロではないですけど、やっぱり気持ちよく、せめて、僕が思ってるポリシーのある部分っていうのはちゃんとやると。だからね、僕自分の部屋とか車の中どうでもいいんでむちゃくちゃなんですよ。何も整理されてないしぐっちゃぐちゃなんですけど、みんなで使う共有スペースである部分とか仕事で使っている部分を綺麗に使ってくれないって本当腹立つんですよね。その辺やっぱり分かってもらえないですけどね、なかなかね、難しいなと思いますが。まあ、そんな感じで、いるんですけれども、まあ、ほんとね、舛添さん、何でしょうか。あれ、責任取ったことになるの？よくわからないなぁ。何でしょうね。まあ、いろいろ言われてて、まあ、あんな恥ずかしい首長をさっさと変えないといけないと、いう部分もあるし、まあこんなことでいちいちつついて、たかだか何十万のことで辞めさせて、そして何十億と選挙に使うのなんてバカバカしいと、そんなことよりもただ働きさせてでもちゃんと働かせるべきだという意見とか、いろいろあるんですけれども、今回のことで僕が思うのはね、僕が思うのはですよ、耳近だったからダメなんだと思うんですよね。これ合法来客にですね、何十億ともらってたって話だったら、いや、よくはないですよ。政治資金規正法的に。よくはないです。賄賂をもらって何か便宜を図ったら当然よくないですけれども、そういうでかいことじゃなくて、もう、クレヨンしんちゃんの漫画買っただの、なんかコーヒーすげえ飲んだ風になってるだの、変な中国のね、チャイナフード買っただの、もうせこいんですよね。そんなせこい人が巨大都市、どこかの一国の国家予算よりも、さらに予算があると言われる東京都の首長でいることが恥ずかしいですよ。耳ちすぎて。やるならもっとすごいことやれと。よくはないんだけど。で、耳ちい時にさ、すぐ謝ったらよかったのに、さっさと謝ってすいませんでした、全額返却しますと。それは僕、なんでしょうね、前の猪瀬さんにしても、他のいろいろそういうのでバレた人のでもそうだけど、言い訳なのがすぐわかるじゃないですか。柔道をやってたから腕が太いので、視力がいいんだとか。で、そんなの袖のないやつ着ればいいじゃないですか。気温の低い時はとかね。あの人で頭が切れすぎて、こうそういう時に返しがすっと出てくるんですよね。だから出てきちゃうんだけど、それが耳ちいんですよ。言い訳が。それが確かにそうだったとかね。会議はやってましたと、相手の名前は言えませんと、会議はやってましたと、相手の名前は言えません。やってないでしょ、誰も来てないでしょ。で、死んだ人の名前にしといて、実は死んでますからって死人に口なしみたいなね。そんな亡くなってる方どなたか知らないですけど、その人も死んでも死にきれないでしょうよ。だからその今回の疑惑って全部耳ちい上に都知事になる前の話だったりして、もういろいろとわけわからない、都知事おろしフィーバーになっちゃいましたけど、でマスコミのことをごちゃごちゃ言う、まあいろいろ言い過ぎだ、いじめだとかいろいろ言いますけど、もう最初にどうもすいませんでした、誰とも会ってません、僕の使い方が全て間違ってました、全て返却いたしますって言ってたら、話は違ったんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ、それ言ってたからって、 すべて返します。すいませんでしたって、最初に言ってたからといって、追及されるんでしょうけれども、今みたいなことにはなってないと思うんですよね。やめるのはやめてたかもしれないけど。あの耳地さが自民党とか公明党を怒らしたんじゃないかと。もう恥ずかしいもんだって。恥ずかしくない？なんかね、しょうもないちょろまかしですよ。僕らからしたら50円、100円ちょろまかしてるような感覚でしょ？本当に。マクドナルドおごってやるよ、クーポン家まで取りに行ってっていうような人ですよ。もう耳ちくて。耳ちくて、耳ちくて、耳ちくて、情けないですよ。ほんと。まあ、それがね、なんでしょうね。豪快だったら、じゃあ許されるのかって話になるけど、許されないですよ。でもほとんどの人がやってるわけ、そういう耳ちいことを。多分、知らないけど、ガソリーヌさんでもそうですけど、もうほんと、すいませんでしたって言おう、せめて。申し訳ございませんでしたと言おうよ、せめて。ほんと。ね、ほんとに、こう、好きあらば狼じゃないですけれども、せめて囁いてごめんなさいって言いなさいって言ってくれるような囁き狼みたいな人横にいないのかね。すみませんでしたって言いなさいって横で捧げてくれる人いないのかなと思ったりはいたしますけれどもね。まあでもその、それをやめたら責任取れるっていうのも話は違うと思うし、難しいですね。でも今回はもうあんな恥ずかしい人上にいてもうやってられないでしょ。まあでも、いろいろツイッターでも上がってましたけど、一番いいのは選挙なんかやらないことですよ。あの人は辞任するわけですけど、まあ、とりあえず、あとの任期、あと何年あるのか知らない、あと1年か2年か知りませんけれども、その間は、副知事がやればいいじゃないですか。都知事代行で。ね。それでいいと思うんですけどね。それで、代行で、繰り上げして、都知事を兼任、都知事と副都知事、都知事と副都知事ってなんか、あれですね、早口言葉みたいですけど、都知事と副都知事、中国服買った副都知事、都知事じゃなくて副都知事、都知事と、みたいな感じ。だから副都知事でいいんじゃないの？やってもらいましょうよ。何十億とかけて選挙やってる場合じゃないとは思いますね。とりあえず、ね、何をもっての責任っすかね。でも遅刻は遅刻だぞ、うっすっていうね、ここだけ聞いても何のことか分かんないと思いますが、スチャダラパーの歌であるんですけれどもね、本当政治家が責任を取らないこのご時世、何をもっての責任ですかねと、遅刻したやつが言ってきて上司に、でも遅刻は遅刻だぞって言われていると。そうなんですよ、遅刻は遅刻なんですよ。あいつらは何をやった、どうのこうのつったって遅刻は遅刻だし、悪いことは悪いことなわけで、それをどうやって責任取るか。まあ、あの状態でね、とりあえずやらせてくださいっていうのはないよね。退職金も給料も何もいりませんって言うんだったらまだしも、とりあえず給料全額もういりませんって言ったって、退職金ももらう気だし、ボーナスももらう気なわけでしょ。それ全ていらないっていうんだったらいいんじゃないの、ただ働きさせてもらえると。でもただ働きの中でどうせまた美術館とか行くんでしょって話になってくるわけですよね。だからなんか責任の所在っていうのをなんか間違ってんなと思いながら見ておりますが、まあやめたらいいってもんじゃないけど、今回はやめざるを得ないのかなと、そんな気がいたしております。はい、この後の、朗読のコーナーですが、こんな話になってしまったけど、何を読めばいいというのやら。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
神ちゃん、真央ちゃん、微妙な関係、
その全てが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。 それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のさっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、増添さんのブログでも紹介しようと思ったんですが、タイトル見てね、あのエビじゃねえや、ザリガニと赤ちゃんというタイトルで面白そうだなと思ったら一行しかなかったですよ。写真があって一行しかなかったので、これ読んでもしょうがないなと思って、かといってあの人が書いている言い訳ブログ的なね、もうもこれもまた読んでも仕方がないので今更、いつものようにウィキペディアで責任という項目読んでいきたいと思いますが、責任もいろいろずっと長いこと書いてあるんですけど、その中でも政治的責任という項目を読んでいきたいと思います。社会における政治の責任は最終的には主権者が負うものとされている。これは主権者の信任によって政治の行為者が選出されているためであり、直接統治、間接統治、いずれにしても主権者が選択した行為に基づくからである。また、信任できないのであれば、手順に従って罷免することができる。重大な政治的過誤があった場合、為政者が辞任するなどの形で責任を取ることもある。内閣、総辞職、議会の解散など、政治的責任と法的責任は別物であるが、収賄などの犯罪行為について法的責任が発生するのとともに、政治的責任も発生し得ることは当然である。ということでね、その上には責任というのは必ず自由がついて回るものだと。自由があって、つまり自分の、選択権がまずあって、その選択した中に責任が発生するものだと。与えられたものの中に責任というよりも自分で選択したものに責任が伴うんだということで、今回のことで言うと、増田さんを選んだのは東京都民なわけですから、その辞めさせるということになった時に税金を払って責任を取る、つまり都民の税金で都民が責任を取るっていうのは間違ってないってことですよね。だから責任を取るのは都民なのだから、今回の場合。だから責任を取って辞めるっていうけど、多分増添さんが責任を取るのではなく、今回のことに対して都民が選んだ責任を取って税金を払って辞めさせるわけですね。そういう感じでいくと、この責任という意味が分かりやすいですよね。多分責任を取れる状態じゃない、つまり辞めることで責任を取るっていう形にはなれないということですね。この、文言を全て信じていくとすればですね、そういうことになるんじゃないかなと、これを読んで、今納得していったところです。それではいつものように大阪弁で読んでいきたいと思います。社会における政治の責任は最終的には主権者が負うものとされている。これは主権者の信任によって政治の行為者が選出されているためでもあり、直接統治、間接統治、いずれにしても主権者が選択した行為に基づくからである。また信任できないのであれば、手順に従って罷免することができる。重大な政治的過誤があった場合、為政者が辞任するなどの形で責任を取ることもある。内閣総辞職、議会の解散など、 政治的責任と法的責任は別物であるが、収賄など犯罪行為について法的責任が発生するのとともに、政治的責任も発生しうることは当然である。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼が置けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さあ、まあね、世の中暑くなってきましてね、こういう暑くなってきましたねみたいな時候の挨拶っていうのは、うちのどの番組もそうですけど、オープニングするんですけどね、だいたいオープニングにやるんですけど、今回ちょっと違ったのでエンディングでやりますが、暑かったら嫌だね。もう僕みたいなデブは本当に暑いのはきついです。しかもね、湿度が高いでしょ。今日もね、その車止めて仕事場に行く間がね、温度はそうでもないはずなんだけど、すんごい暑いんですよ。もう汗かいて汗かいてしょうがない。もう普通に歩いてるだけなんですけど、人よりちょっと多分歩くの早いんですが、歩いてるともうダクダク汗出てくるんですよね。もうほんと早く梅雨が明けてほしいもんですが、沖縄はもう梅雨が明けたそうで、これでもそんなに早いわけでもないらしいですね。毎年こんなもんらしいんですけど、なんとなくこの雲がね、もうこういわゆる梅雨前線みたいなものがこう横舞い一文字みたいにあるんですって。でそれがなんとなくこう沖縄ら辺に停滞してたのが徐々にこう北に上がってくると、で北に上がってくると大体中国地方から近畿、そして関東方面にまでドーンといると、それが梅雨なんだそうですよ。だからそれが下の方から徐々にこう夏の空気に押されてね、上がってきて、そこに停滞するから梅雨前線、それが梅雨前線って言うんですけど、梅雨になるということらしいですね。関西テレビのお天気キャスター片平さんの受け身ですけれども、そういうことらしいですよ。だから本格的な梅雨っていうのはこれからなんでしょうし、まあ今日もね、昼間降って、ちょっと夕方やんで、結局ね、昼間過ぎぐらい残々降りでえらいことになってましたが、僕が帰るというか、ドロータ工場に向かう時にはもうすっかり止んでましたし、変な天気でしたね。いつも行きしと帰りしと、今日は帰りしなかったんですけど、喋る警備員のおっちゃんがいましてね、やっぱりこう、あんだけ雨が降るとカッパを着なきゃいけないわけですよ。ごっついカッパですよ、もう。あんまり動くのもあれんな感じの、もう空気なんか通さない感じのやつですわ。するとね、雨もきついけど暑さもしんどいでしょうって、もうこれ着てたら暑いんやみたいなことをね、朝行くときに言ってました。まあ、何言っても文句言うんでね、ああいう人はね。暑かったら暑いで、寒かったら寒いで、雨降ったら雨降るで、文句を言うんで。いや、でもその文句を聞いてあげて、ニコニコ喋るのがね、僕は好きなんですけれども。まあ、もう天気とかはね、なんせそんなことに責任取れませんからね。雨降るよっつったって降らない時もあるし、降らないよっつったって降る時もあるわけだから、僕らはそんなものには責任取れないわけですが、それでは今週は来ておりますメール、いつもの方から読んでいきましょう。 大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中野人です。どうもです。先ほどお会いしましたけど、あんまり喋る時間がなかったですね。ちょっと片付け物をしてお店に戻ったらもういませんでした、みんな。はい。まだいるだろうと思って荷物片付けて、そのプラセボのね、配信しているお店プラセボの方に向かったんですけど、もうすっかりみんな帰ってましてね。ちょっともうちょっと喋りたかったんですが、責任といえばやはり仕事ですね。ある意味人の命を預かる仕事ですから、特に作業のミスでのトラブルはないように気をつけていますが、たまに小さなミスをすることがあります。そういった時こそ冷静に敏速に対応するのも責任の一つかと思いますと。あと、何かことが起きると責任を取って辞めるというのも少し違う気がするのですが、責任を取るならきっちりと後処理をしてから辞めればいいと思うこともたくさんありますね。では今回も楽しい配信をお願いします。そういうことですね、本当にね。いや、本当ね、まあ、僕の仕事で人の命を預かるっていうのはまあまあないですけど、まあ、中の人なんかタイヤ屋さんなわけで、まあ、タイヤの組み付け一つ間違っていると、バーストしたりして、非常に危険な事故になったりするわけですよね。まあ、それをしないようにするって、まあまあ、当然当たり前のことですよ、プロとしての。プロとしての非常に当たり前のこと。それでもミスは起こる。人間がやってることなんだから。で、ミスを起こった時も敏速に対応する。その当然ですよね。で、まあ、また松添さんの話に戻ると、あの人はもっとすごい命を預かってるわけですよね。タイヤ1個で、その人が運転する車の命を預かってるだけっていうわけじゃないですけど、だけど、松尾さんは東京都民全員の命を預かってるわけですよ。極端なこと言えば。それに対する自覚が足りないじゃないですかね。今までの人も含めてね。それは、大阪府知事だった横山の奥さんにしろですよ。もうなんか、誰って言うとあれ問題ありますけど、なんとなく皆さん、なんかこう、偉そぶれて、お金も入ってきて、なんとなく、そういうところに憧れてやってるだけじゃないのと、仕事本当にしてんのっていうのはありますよね。だから、後処理というか、きっちりといろんな仕事をした上でね、失敗しました、責任取ってやめますっていうんであれば、それだけちゃんと仕事をしていって、これからも仕事をして、で、去っていくっていうことは大事だとは思いますね、僕もね。はい。ありがとうございました。まあ、本当ね、いろいろ僕も、こう、いろいろ配信しててね、命とかそういうことにはならないですけれども、こう、やっぱり、ちょっと、イラッとさせることがあったりとか、聞いてる人とか見てる人に対してですよ。あるわけです、やっぱり。不快に思わしちゃったりとか。で、僕じゃなくても相方の発言がそう思わしたりするわけですよね。そういうことって往々にしてあります。今までも何度もありました、正直。だけどね、僕たちが、じゃあその発言に責任を取るっていうことが、まあ僕たちの発言っていうのが、そこまですごい強烈な責任を伴わないというかさ、いや、本当は伴ってるんだろうけど、なんだろうな、一人の人を不快にさせたぐらいでは責任取れないんですよね。なぜなら不快に思わない人もいるからです。で、人の意見というのは非常に大事で、不快に思ったよという報告をね、すごく大事なんですよ。不快に思ったよっていう報告をいただいて、ああ、そうですか、不快に思いましたか、すいませんでしたと。ご意見ありがとうございましたっていうことはすごく大事。でも、その意見を聞くけど聞き入れない、いつもの僕のパターンですね。人の意見は聞くんです。聞くんですけど聞き入れないんです。これこれこうなってますから、こうですよね。こうしてくださいっていう意見をすべて取り入れてたら、僕の好きな、僕のやってる配信はできないんですよ。で、まあ発言であるとかいろんなことに対して僕は最新の注意まではいかないけれど、ある程度注意を払いながらやってますが、やっぱりそれでも嫌いな人は嫌いですよ、大魔のこと。大魔のこと大嫌いな人いっぱいいます。でも大嫌いでも聞いてくれてたりするわけで、そういう人に対して僕はどうやって責任を取るかっていうと、今まで通りやり続けるという責任しかないんですよね。 うん、だから、まあ僕はやり続けます。うん、よっぽど何かが起こらない限りは。少なくとも他のラジオが全てどんどんもうダメだ、できないって言って終わっていったとしても、お風呂ラジオだけは続けていこうと。僕がお風呂入れないような状態になったら別ですが、何かの形で発信し続けられたらなと。そのためには僕もお金も必要だし、そして健康も必要なので、いろいろと考えていかなければならないこの世の中だなと思いつつ、来週もまた、妄言吐いたり、方言吐いたり、しますのでね、気分が悪くなったら、気分悪いよ、大魔王くん、と報告しに来てください。その意見、確かに拝聴しつつ、意見は聞き入れずに、また次も楽しい放送、配信をやっていこうと思います。ということで、今週はこの辺りで失礼おばいたしたいと思います。お相手は、あなたにとっての責任はわからんけれども、私にとっての責任は、取っているよ、常に。誠意って何かね、朝日ソーラーじゃけ。おやすみなさい、大魔王でした。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。